宮本武蔵、風の巻、吉川英治、枯れの実、一。丹波街道の長坂口は、指さして彼方に望むことができる。並木越しに白い稲妻かのように目を射るのは、その丹波境の標高で、また、京都の西北の郊外を囲っている山々のひだをなしている残雪だった。火をつけろと誰か言う。春先なのだ。まだ正月の九日という日である。衣笠の吹き下ろしは小鳥の肌には寒すぎた。チチチチチ。野に鳴く声も幼く聞こえて、耳に寒い。人々は、鞘の中の刀から腰の冷えてくる心地がした。よく燃えるな。火が飛ぶぞ。気をつけぬと、伸びになる。案じたもうな。いくら燃え広がっても、京都中は焼けっこない。枯れ野の一端につけた火は、音を立てて、40人以上もいる人々の顔を焦がした。炎は、朝の太陽へ、背を伸ばして届きそうにまでなった。暑い暑いと今度はつぶやく。もうよせ。草を投げる者へ向かって、上田良平が煙たい顔して叱った。そんなことをしている間に半時は経っていた。もう、やがて宇野国すぎじゃないかな。誰か言い出して、さよう。着せずして皆の眉が日を仰いでみる。宇野下国。もはやその時刻だが。どうしたろう、若先生は。もう来る。そうさ、来る頃だ。何か緊迫してくるものを、めいめいが顔にたたえ出した。自然とそれが人々を無口にさせた。誰の目も一様に、そこから町外れの街道を眺めて、生唾を溜めて待ちしびれている様子に見える。どうなされたのだろう。のろまな声をして、どこかで牛が長く鳴いた。ここは元金利の大牛場で、乳牛院の跡とも呼ばれていた。今でも野放しの牛がいると見え、日が高くなると、枯れ草と糞の匂いが蒸れてくるのである。もう武蔵は蓮台寺野の方へ来ていやしないか。来てるかもしれん。誰かちょっと見てこないか。蓮台寺野とこことは五丁ほどの距離しかあるまい。武蔵の様子をか。そうだ。すぐ行こうと言って出るものもない。煙の影に皆いぶったい顔をして、沈黙した。でも、若先生は、蓮台寺野へ出向かれる前に、ここでお支度をしていくという手はずになっているのだからな。もう少し待ってみようじゃないか。それは間違いのない手はずなのか。上田殿が、ゆうべ若先生から、しかと言い渡されたことだ。よも間違いはあるまい。上田良平は、そういう同門の者の言葉を裏書きして、その通りだ。武蔵はもう約束の場所へ先に来ているかもしれないが、敵を苛立たせようという清十郎先生のお考えで、わざと遅刻しているのかもしれない。門下の者が下手に動いて、助立ちしたなどと評判されては、吉岡一門の大きな名折れだ。相手は鷹の知れた浪人武蔵一人、静かにしていよう。若先生が、さっそうとここへ見えられるまで、林のように我々は静観していることだ。二。その朝、この乳牛院の腹へ、夜ともなく集まった者たちは、もちろん、数から見ても、吉岡門下のほんの一部の人々に過ぎなかったが、その顔ぶれの中には、例の上田良平がいるし、恐竜の実験と自称している皇帝組の半分は見えているから、まず、 四条道場の中堅どころは出張っていると言っても差し支えない。死の清十郎は、ゆうべ、助立ちのこと固く無用と、これは誰へも同様に言い渡したことらしかった。また、門下のすべての者は、今日の死の相手である武蔵という者を、決して鷹の知れた相手とは軽視していなかったが、そうかといって、死の清十郎がたやすく彼に敗れようなどとは、どうしても考えられないのであった。勝つに決まっているがという考えの上に、万が一にもという常識を乗せているのである。それにまた、五条大橋へ考察を掲げたりして、今日の試合を公開した手前、吉岡一門の異様を張って、方々清十郎の名を、この際大いに晴れがましく世間へ宣伝させたいという、門下の者としては当然な力こぶも入れる気になって、試合場所の蓮台寺のからそう遠くないこの原に固まり、やがてここへ立ち寄るはずの吉岡清十郎を待ちわびているのだった。ところで、その清十郎はどうしたのか、一向姿が見えないのである。宇野下国は日足を見てももう迫っている。おかしいな。ここでは34名の者がそうつぶやき出して、上田良平の諭す静観の態度も少し慣れ気味になっていると、この乳牛院の腹の一群を見て、今日の試合の場所をここと思い違えた群衆がまた、どうしたのだ、試合は一体、吉岡清十郎はどこに来ている、まだ見えんが、武蔵とやらは、それもまだ来ていないらしい。あの侍衆は何か、あれはどっちかの助立ちだろう。何のこった助立ちだけが来て、肝心な武蔵も清十郎も来ないとは。人のいるところへ人は増えてくるのだった。後から後からと、やじ馬はここへたかってくる。そして、まだか。まだか。どれが武蔵、どれが清十郎で、と、ざわ声を立てている。さすがに、吉岡門下の一塊が見える付近へは、立ち入ってこないが、乳牛院の腹のあなたこなたには、茅の間や木の枝にまで人の頭が無数に見えた。その中を丈太郎は歩いていた。例の体より大きな勃剣を横たえて、足よりも大きな藁草履を履いて、乾いた土の上をぼくぼくと埃を立てて歩きながら、いないな、いないな、と、人の顔をキョロキョロ物色しながら、この広い原の周りをめぐって歩いていく。どうしたんだろう。お通さんは今日のことを知らないはずはないのにな。あれから烏丸様の親方へも一度も来ないし。彼の探しているのは武蔵よりもまずその武蔵の勝敗を案じて、きっと今日ここへ来ていなければならないはずのお通の姿であった。三。小指に怪我をしてもすぐ青くなるくせに、女は案外残忍なことだの血を見ることに男とは違った興味をそそられるものらしい。今日の試合はとにかく狂楽中の耳と目をそば立たせている。それを見ようとして来ている雑踏のうちにはかなり女の姿があった。数人で手をつないで歩いてくる女たちさえあった。けれどその女の中にお通の姿はいくら探しても見当たらなかった。変だなぁ。丈太郎は野の周りをくたびれるほど歩いた。もしかしたらあの日から五条大橋で別れた元日から病気でもしているんじゃないかしら。 そんな憶測を描いてみたり、なお突き進めて、お杉婆は、あんなうまいことを言っていたけれど、お通さんをだまくらかして、どうかしているのかもしれないぞ。彼はそう考えると、不安で不安でたまらなくなった。その心配さ加減は、今日の試合の結果がどうなるかというどころの比ではない。丈太郎は今日の勝負を少しも心配にはしていなかった。脳をめぐってそれを待っている数千の見物人がすべてと言ってよいほど吉岡清十郎の勝ちを信じているように、丈太郎一人はお師匠様が勝つ。と信じて疑わないのであった。大和の般若野で宝蔵院衆のたくさんな槍を相手に回して戦った時の武蔵の頼もしい姿を彼はここでも頭に描いて、負けるものかみんなかかってもと乳牛院の腹にたむろしている吉岡方の門人まで敵の数に入れて、なおかつ固く武蔵の腕に信頼を持っていた。だからその方には何の取り越し苦労もしていないが、お通の来ていないことは彼をがっかりさせた程度でなく、何かお通の身の上に悪いことが起こっているような胸騒ぎを駆り立ててくる。彼女が、五条大橋からお杉隠居に従って別れてゆくとき、暇を見ては私も烏丸様の親方へ行きますからね。丈太さんは当分親方にお願いして、あそこに泊まっておいでなさいね。そう言った。確かにそう言った。だのに、あれから今朝で九日目、その間の正月の三が日にも、七草にも、ついに一度もお通は訪ねてこなかったではないか。どうしたんだろうという丈太郎の不安は、もう2、3日前から持ち越してきているものであった。それも今朝ここへ来るまでは、一縷の望みをつないでいたのであったが、ぽつねんと丈太郎は腹の真ん中を眺めていた。焚き火の煙を囲んでいる吉岡の門人は、遠方から数千人の見物の目に包まれて、物々しげに固まってはいるが、まだ清十郎の来ないせいか、なんとなく、気勢が上がっていない。おかしいな。考察には、蓮台寺のとあったのに、試合場はここかしら。誰も皆不審がらないでいる点を、丈太郎だけがふと不審に感じ出していた。すると、彼の左右を流れてゆく人混みの間から、わっぱ、こらこら、それへ参るわっぱ、と、横柄に誰か呼ぶ。見るとそれは丈太郎にも覚えのある。つい8日前の元日の朝、五条大橋のたもとで、明美と囁いていた武蔵へ向かい、人を馬鹿にしたような大笑いを捨てて去った、佐々木小次郎であった。四。なんだい、おじさん。一度でも顔を見ているだけに、丈太郎は、なれなれしく言う。小次郎は、彼のそばへ寄ってきた。何か物を言う前に、先に足元から頭へ、じろりと瞳を上げるのが、この若者の癖であった。いつぞや五条で会ったことがあるな。おじさんも覚えていたかい？お前は女の人と一緒だったね。ああ、お通さんと。お通さんというのか、あの人は。武蔵と何か縁故のあるものか。あるんだろう？いとこか。妹か。じゃあなんだ。好きなんだよ。誰が？お通さんがおいらのお師匠様を。恋人か。だろう？すると、武蔵はお前の先生というわけか。 うん。これは明確に誇りを持ってうなずいた。はあはあ。それで今日もここへ来たのだな。しかし、清十郎の方も武蔵の方も、まだ姿が見えぬと言うて、見物が気をもんでいるが、お前は知っているだろう。武蔵はもう宿から出かけたろうな。知らないよ。おいらも探しているんだもの。後ろから2、3名、バラバラとかけてくる足音がした。小次郎の鷹に似ている目は、すぐそれへ振り向いた。いや、それにおられるのは、佐々木殿ではないか。おう、上田良平。どうしたんです?良平はそばへ来て、捕まえるように小次郎の手を握った。暮れからふっと道場へお帰りがないので、若先生もどうしたのかと口癖に申していました。他の日には帰らなくても、今日さえここへ来ればそれでよいのだろうが。ま、とにかくあちらまでお越しを、と、良平や他の門下たちは手よく彼を取り囲んで、自分たちのたむろしている腹の中ほどへ引き込むように連れて行った。大刀を背に負っている小次郎の派手な身支度を遠くから見つけると、見物の目はすぐ、武蔵、武蔵、武蔵が来た、と囁き合った。ほう、あれか。あれだ、宮本武蔵は。大層伊達者だな。だが、弱くはなさそうだ。取り残された顔つきの丈太郎は、あたりの大人たちが真顔になってそれを受け取っているので、違うよ、違うよ。武蔵様はあんな人だもんか。あんな歌舞伎の若衆みたいな格好をしているもんか。向きになってその語尾を正していた。彼の訂正の届かないところにいる見物たちも、やがて様子を見ていると、どうもそれらしくないことに気づいて、はてなと首をかしげ始める。腹の真ん中へ出て行った小次郎は、そこに立つと、吉岡門下の40名ばかりの者を例の高慢な態度で見下して、何か演説しているらしいのである。上田良平以下、三池十郎左衛門だの。大田黒兵助だの、南方与一兵衛、小橋クランドなどと呼ぶ10軒の人たちは、その演説が気に食わない顔つきで、むっと黙りこくったまま、小次郎のよく動く口元を、怖い目をして見つめているのであった。5。そこで、佐々木小次郎が一堂へ向かって演説して言うことには、まだここへ武蔵も清十郎も来ないというのは、吉岡家の転用ですぞ。諸子はよろしく手分けをして、清十郎殿がここへ来ぬうち、早く途中から道場へ連れてお帰りなされ。それだけでも吉岡方の人たちを激高させるに十分であるのに、その上にまた、わしのこの言葉は、清十郎殿へ対して、無二の助立ちでござりますぞ。この言葉以上の助立ちが、どこにあろう。わしは、吉岡家にとって、天来の預言者だ。はっきりと預言しておく。やれば、清十郎殿は、気の毒だが、きっと負ける。武蔵という者のために、きっと命を取られる。仮初めにも吉岡門の人間として、これがいい顔をして聞いていられるはずはない。上田良平のごときは、土毛色になって小次郎をねめつけていた。10軒のうちの三池十郎左衛門は我慢がならなくなったのであろう。小次郎がまだ何か言おうとする胸元へ、ぐっと自分の胸を寄せていった。何を言うのか、貴様は。右手の肘を顔と顔の間へ上げたのは言うまでもなく、居合の身構えで、修練の一冊を見せようかという意志の表示である。 ニコと小次郎はえくぼをこしらえてそれを眺めた。ずんと上勢があるので、えくぼまでが高慢に人を見下げて見えるのだった。
お気に触ったか。当たり前だ。
それは失礼。軽くかわして。では、助立ちはしないことにしよう。気ままになされと言うほかはない。
誰が。
何時ごときに助立ちを頼もうや。
そうでもありますまい。
ケマ包からわしを師匠の道場へ迎えて行き、あんなにわしの機嫌を取ったではないか。そこもとたちも清十郎殿も。
それは、ただ客として礼を与えたまでのこと。思い上がったやつだ。
はははは、よそう。ここでまたそこもとたちと試合の飛び火をこしらえても始まるまい。
だが、わしの予言を後になって涙で悔いの種になすまいぞ。
わしが目を持って見比べたところでは、清十郎殿にはくぶくりんまで勝ち目がない。この正月の一日の朝、五条大橋の乱に武蔵という男を見かけ、その途端にこれはいけないと思ったのだ。あの橋のたもとへ貴公たちの手で、掲げた試合の考察が、吉岡家の水防を自分で書いている、奇中札のように私には見えたのだ。だが、人間の水長は、その人間にはわからないのが、世の常かもしれん。
黙れ。
貴様は、今日の試合に対して、吉岡家へケチをつけに来たのだな。人の行為すら素直に受け取れなくなるということが、そもそも水運の人間の持つ根性だ。何とでも思うがよい。明日とは言わない。もうやがて一時の後には、その目が嫌でも覚めずに言いまい。
言ったな。
険悪極まる声が唾とともに小次郎へ浴びせかけられた。怒り切った40名からの人数が一歩ずつ動いても、その殺気は真っ黒に野原を覆うほどなものがある。だが小次郎は心得たものなのである。いち早く飛びのいて、売る喧嘩なら買ってもよいという決起が隠されなかった。せっかく彼が自分で解いていた行為というものも、これでは怪しみたくなるようなものである。悪く解釈すれば、ここに集まった群衆心理を利用して、武蔵と清十郎との試合の人気を自分がさらってしまうつもりでやっている仕事ではないかと、取られても仕方がないほどにまで、小次郎の目は途端に好戦的であった。6群衆が遠くからその様子を眺めてどよめき出したところであった。その人混みを突き抜いて一匹の小猿が腹へ向かってまるでマリでも転がすように飛んでいった。小猿の前には若い女がこれもまた転ばんばかりの速さで見えもなく駆けてゆくのが見える。明美であった。吉岡門下の人々と小次郎との間に、すんでのこと、血でも見るかと思われた険悪な空気は、その明美が、不意に後ろから叫んだ言葉で書き消された。
小次郎様、小次郎様、どこですか？武蔵様のいるところは、武蔵様はいませんか？
ああ、小次郎が振り向く。吉岡方の上田良平や他の人々も、いや、明美じゃないか、とつぶやいて、一瞬ではあったが、すべての者の目といぶかりとが、彼女と小猿の姿にとらわれてしまった。小次郎は叱るように、
明美、なんでお前はここへ来たのか。来てはならんと言っておいたはずだ。
私の体です。来ては悪いのですか。
いけない。
明美の肩を軽くついて、
帰れ。
小次郎の言う言葉を彼女は息を切りながら激しく顔を横に振って拒んだ。
嫌です。私はあなたのお世話にはなりましたが、あなたの女ではないでしょう。それを。
急に明美は声を詰まらせてしゃくり上げた。哀れっぽいおえつに男たちの錆びていた感情が水をかけられたような気がしたと思うと、その気持ちを裏切って明美の次の言葉は男性のどんな場合のものよりも強い血相を含んでいた。
それを何ですか？あなたは私を鈴屋の2階に縛り付けたりなどして、私が武蔵様のことを心配すると、あなたは私を憎いようにいじめてきたではありませんか。
その上、
今日の試合にはきっと武蔵は打たれるだろう。わしも吉岡清十郎には義理があるから、吉屋清十郎が及ばなくても、助立ちして武蔵を打ってしまわなければならぬ。
そう言って、昨夜から泣き明かしていた私を鈴屋の2階に縛りつけて、あなたは今朝出て行ったのではありませんか。
気が違ったか、明美。大勢の人中だぞ。青空の下だぞ。何を言うのか。
言います。気も違いましょう。武蔵様は私の心の中の人です。その人がなぶり殺しになるかと思えば、じっとしてはいられません。鈴屋の2階から大きな声を出して、近所の人に来てもらい、私の体の戒めを解いてもらって、駆けつけてきたのです。私は武蔵様に会わなければならない。武蔵様を出してください。武蔵様はどこにいますか？
小次郎は舌打ちをして、彼女の凄まじい饒舌の前に黙ってしまった。逆上していることは確かだが、明美の口走っていることに嘘はないらしい。それが嘘でないとすると、小次郎という男は、この女性に温かい世話をかけながら、反面にはまた、この女性の心と体とを極端に虐待して楽しんでいるのではないかと疑われる。それを人前で、しかもこうした場所で、忌憚なく女の口から暴かれたのでは、小次郎も間の悪いことはもちろんだし、ムカムカと腹も立って、女の顔をじっとねめ据えていた。すると、いつも清十郎の友について歩く奉公人で、若党の民八という男が街道の並木から、ここへ鹿のように走ってきて、手を挙げながら怒鳴った。
大変だ。皆さん、来てください。若先生が武蔵のためにやられました。やられました。
七。民八の絶叫は一同の顔から血の気を奪ってしまった。足元の大地が不意に陥没していくような驚きを、
何？
幾同音にくちばしって、若先生が武蔵に、どこで、いつの間に、
本当か、民八。
上ずった言葉が、めいめいの口から、不統一に吐き散らされた。しかし、ここへ立ち寄って身支度していくと言っていた清十郎が、ここへは姿を見せもせずに、もう武蔵と勝敗を決してしまったという、民八の知らせは、なんだかまだ本当のような気がしない。奉公人の民八は、
早く、早くと、
ろれつの回らない声を続けながら、そこで息もやまずに、元来た道の方へ向かって、また飲めるように駆け戻っていく。半信半疑であったが、嘘や間違いとも思われないのである。上田良平や三池十郎左衛門などの44名は、諏訪と谷八の後に続き、伸びの炎を越えてゆく獣のような速さで草ぼこりを上げながら街道の並木へ出た。 その丹波街道を北へ向かって五丁ほども走って行くと、また並木の右手に渡って、病としたまま静かに春先の日に伏している広い枯れ野がある。つぐみやモズが何のこともないように泣いていたが、パッと空へ立った。タミハチはキチガイのように草の中へ駆け込んだ。そして何かの古塚の跡らしく饅頭型に土の盛られているあたりまで来ると、
若先生、若先生。
もう一度ありったけな声を振り絞って、大地へしがみつくように膝を折った。
いや、お、若先生だ。
突き当たった事実の前に、後からかけてくる足が、皆釘付けになった。見ると、藍花染めの小袖に、革のたすきをかけ、白い布で、額から後ろ鬢へ、汗止めをキリッと締めている侍が、草の中に顔をうずめて、うつぶしているのである。
若先生。清十郎様、しっかりしてください。我々です。門下たちでござる。
抱き起こされた頭は、首筋の骨が砕けているように、ブランと重くかしいでしまう。白い汗止めの鉢巻きには、一滴の血もついていなかった。たもとにも袴にも、あたりの草にも、血らしいものはこぼれていない。けれど、眉も目も苦しげに塞いだまま、清十郎の唇は、信道のような色をしていた。
息はあるのか？
かすかに。
おい、誰か、早く若先生の体を。
担うのか？
そうだ。
一人が背を向けて、清十郎の右の手を肩にかけて立ち上がろうとすると、
痛い。
清十郎が苦悶して叫んだ。
といた
と言いながら、三四名の者が並木を駆け出していったと思うと、やがて付近の民家から雨戸を一枚外して持ってきた。清十郎の体は戸板の上へ仰向けに寝かされた。息を吹き返してからというものは、苦痛に耐えかねて暴れ回るので、やむなく門下たちは帯を解いて彼の体を戸板に縛り付け、四隅を持って葬式のように安全と歩き出した。戸板が割れるかと思うほど清十郎はその上で足をバタバタさせながら、
武蔵はもう立ち去ったか。
うん、痛い。右の肩から腕の付け根だ。骨が砕けたものと見える。
たまらぬ。門人衆、右の腕を付け根から切り落としてくれ。
切れ。誰かわしの腕を切れ。空へ目を据えて、清十郎はわめき続けていた。八。あまり怪我人が痛がるので、戸板の四隅を持って歩いて行く門人たちは、ことにそれが死と呼ぶ人であるだけに、思わず目を背けてしまう。
三池殿、上田殿、
立ちよどみながら、その者たちは後ろを振り向いて先輩に測った。
あのように苦しがって腕を切れとおっしゃるんですから、いっそのこと切ってあげた方がお楽になるんじゃありませんか。
バカを言え。良平も十郎左衛門も一言のもとに叱り飛ばした。
いくら痛んでも、痛むだけなら命に別状はないが、腕を切って出血が止まらなかったら、そのままになってしまうかもわからない。とにかく、早く道場へお連れして、武蔵の勃拳がどの程度に打ち込んでいるものか、若先生が打たれたという、右の肩骨をよく調べた上、腕を切るなら、血止めや手当ての用意をよく整えておいてからでなければ切れん。
そうだ、誰か、先にかけて行って、道場の方へ医者を呼んでおけ。 2、3名がその支度に先へ駆け出していった。街道の方を見ると、並木の松の間に、乳牛院の腹の方から慕ってきた群衆が、蛾のように並んでこっちを眺めている。それもまた、忌々しいものの一つだった。上田良平は、ただ暗い顔をして、黙々と、戸板の後についてゆく人々へ、おのおの、先へ行って、あいつらを追っ払ってくれ。若先生のこの姿を、野獣馬どもの見せ物にさらして歩けるか。よし。鬱憤の槍場をそこに見つけたように、門下たちの大方の人数が、血相を向けて駆け出したので、敏感な群衆は、稲子が散るように、誇りをあげて逃げ出した。谷八と良平はまた、主の戸板のそばについて、泣きながら歩いている奉公人の谷八を捕まえて、ちょっとこっちへ来い、と、彼へも、鬱憤を向けて咎めるように戸板出した。何ですか。谷八は上田良平の怖い目を見て、歯の根の合わない声を出した。貴様は、四条の道場を出るときから、若先生のお供をして出たのか。
はい、さようでございます。
若先生は、どこで身支度をなさったのだ。この、蓮台寺のへ来てからでございました。我々が乳牛院の腹で、お待ち受けしていることを、若先生には、ご存じないはずはないのに、どうしていきなりここへ、まっすぐに来てしまったのか。手前には、なぜだか一向にわかりません。武蔵は、先へここへ来ていたのか、若先生より、後から来たのか。先へ来て、あそこの塚の前に立っていました。一人だな、先も。へい、一人でした。どうしあったのだ。貴様は、ただ見ていたのか。若先生が手前に向かって、万一武蔵に負けたときは、わしの骨はお前が拾って行け。乳牛院の腹には、明け方から門下たちが出張って騒いでいるが、武蔵との試合が決するまでは、あの者たちへ知らせに行ってはならんぞ。兵法者が破れを取るのは、時にとって是非もないことだ。卑怯な振る舞いして勝つほどの、不名誉者にはなりたくない。断じて横から手出しはならんぞ、とこうおっしゃって武蔵の前へ進んで行かれました。そして、武蔵の少し笑っている顔が若先生の背中を越して私の方に見えました。何か静かに二人は挨拶を交わしているなと思ううちに、鋭い声が、野に響き渡って、はっと思う目に、若先生の勃拳が、空へ飛び上がったように見えますと、途端にもう、この広い野に突っ立っているのは、柿色の鉢巻きに、瓶の毛を注け立てている、武蔵の姿が、一つしか見えなかったのでございます。9大風が吐いていったように、並木の道には、もう野獣馬の影も見えない。清十郎のうめきを乗せた戸板の一群れは、廃棄を巻いて、古山に帰る、疲れた兵馬のように、小然と怪我人の苦痛を気遣うような足並みで歩いてきた。おや、ふと足を止めると、戸板を支えてゆく前の者が自分の襟首へ手をやった。後の者は空を仰いだ。戸板の上へもハラハラと松の枯れ葉がこぼれてきたのである。見ると並木の小杖に一匹の小猿がきょとんとした目を下へ向け、わざとのように微老な死体を示している。開いた。仰向いた顔の一つへ松の実が飛んできたのである。顔を押さえて、
畜生。
その男が小塚を投げた。小塚は細やかな歯の隙間を光って通り抜けた。口笛がどこかで鳴った。小猿はトンボを打って並木の木陰へ飛び降りた。そして、そこに佇んでいた佐々木小次郎の胸から肩の上へひょいと乗る。おう。戸板を囲んでいる吉岡門下の人たちは初めて小次郎の姿ともう一人の明美をそこに見出したもののようにぎくと眼の光を改めた。担架の上に横たわっている怪我人をじっと見ていたが、小次郎は決してそれへ向かって嘲笑らしいものは浮かべてはいなかった。むしろ敬虔な様子を示して歯医者の痛ましいうめきに眉を潜めたほどであったが、吉岡門下の人たちはさっきの彼の言葉をすぐ思い出して笑いに来たなと感じたらしいのである。上田良平か誰かが、猿だ。人間でない奴の仕業だ。相手にするな。早くやれ。と板を促すと、しばらく。駆け出してきたかと思うと、小次郎はいきなり戸板の上の清十郎へ向かって話しかけた。どうした、清十郎殿。武蔵めにやられましたな。打ちどころはどこ？何？右の肩か。ああ、いかん。袋に砂利を入れたように、骨はみじんだ。だが、仰向いていられていってはよくないぞ。体の内部に溢れている血が、臓器を犯し、頭へも上がってしまうかもしれん。周りの者へ向かって、彼は、例の高飛車な態度で言いつけた。戸板を下ろしなさい。何をためらっているのか。おろせ。いいから、おろしたまえ。そしてまた、瀕死の体になっている清十郎へ。清十郎殿、立ってはどうだ。立てぬことがあるものか。板では軽い。たかが右手一本ではないか。左の手を振って歩けば、歩けるに違いない。憲法先生の子、清十郎ともあるものが、京都の王子を戸板で戻ったと言われては、あなたはとにかく、亡き先生の名は、地に落ちる。これ以上の不幸はありますまい。そういう小次郎の顔を、清十郎はじーっと見つめていた。瞬きをしない白い目であった。不意にガバッと清十郎は立ち上がった。左の手に比べて、右の手は一尺も長いように、ブランと他人のものみたいに彼の肩からぶら下がっていた。見て、見て。は、きれ。何をですか。バカ。さっきから言っているではないか。わしの右手をだ。でも、意くじのない。上だ。お前やれ。早くせい。は、は。すると、小次郎が言った。私でよければ、お、頼む。小次郎はそばへ寄った。清十郎のブランとしている手の先をつまんでぐっと上げ、同時に前差しの短い刀を抜いていた。何かと怪しまれるような音が、どすっと、周りの者の耳に響いたと思うと、線を抜いたような血潮とともに腕は付け根から落ちていた。十。体の重心を失いかけたように清十郎は少しよろめいた。弟子たちはそれを支えながら傷口を押さえ合った。歩く。俺は歩いて帰る。死人が物を叫んでいるような清十郎の顔つきであった。弟子たちに囲まれたまま、彼は十歩ほど歩いた。ポトポトと、その後には 血が黒く大地に吸われていた。
先生、若先生、
門下の人々は桶のように清十郎の身を囲んで立ち止まった。そして気遣わしげに、
戸板で急いだ方がはるかにお楽であったろうに、小次郎めが出しゃばっていらざる真似を、と彼の無責任な仕方を言葉のうちに皆憤っていた。
歩く。一息つくと清十郎はまた二十歩ほど歩いた。足が歩くのではない、意地が歩いて行くのである。しかし、その威力は長くは持たなかった。およそ半丁ほど行くと、バタッと門人たちの手へ倒れてしまった。
それ、早く医者を。
狼狽した人々は、もう拒む力のない清十郎を、死体を扱うように担い合って、わらわら駆け去った。それを見送ってしまうと、小次郎は並木の下にじっと立っている明美の姿を振り返って、
見ていたか、明美。お前にすればいい気味だったろうが、と言った。
明美は青ざめた面持ちをして、そういう小次郎の平気な笑い顔を憎むかのように白い目で見つめた。
お前がいつも口癖のように寝ても覚めても呪っていた清十郎だ。定めし胸がすっとすいたろう。
ええ、明美。お前の奪われた乙女のミサオはあれで見事に報復されたというものじゃないか。
明美は小次郎という人間が途端に清十郎以上呪わしい恐ろしい嫌な人間に思われてきた。
清十郎は自分をこうさせた。けれど清十郎は悪人ではない。悪人というほど腹の黒い人ではない。それから比べると小次郎は悪人だ。世間で定義されているような悪人型ではないが、人の幸福を喜ばないで、人の災いや苦しみを傍観して、自分の気楽に供する変質人である。そういうものは、盗賊をするとか横領するとかいう方のごとき悪人よりは、もっと立ちの悪い、油断のできない悪人というものではないだろうか。
帰ろう。
小猿を肩に乗せて小次郎は言い出した。
明美はこの男のそばから逃げたいと思った。
しかし妙に逃げきれないものを感じて、その勇気が出ないのである。
武蔵を探してみたってもう無駄だ。いつまでこの辺りにうろついているはずはない。
独り言を言いながら小次郎は、先へ歩いて行くのである。
なぜこの悪党のそばを離れられないのか、この隙に逃げてしまわないのかと、
明美は自分の愚かさを怒りながら、やはりその後について歩かずにいられなかった。
小次郎の肩に止まっている小猿が、その肩の上から後ろ向きになって、キキと、白い歯を向いて彼女に笑いかけてくる。
明美は小猿と同じ運命のものが自分であると思った。
そして心の内でふとあんな無残な姿になった清十郎がかわいそうに思われてきた。
武蔵というものはまた別なものとして彼女は清十郎にも小次郎にもおのおの違った愛憎を持って、男性というものを、この頃は複雑に考え始めてきた。
11。勝った。武蔵は心の内で自分へ外貨をあげてみる。
吉岡清十郎に俺は勝った。室町以来の恐竜の宗家。あの名門の子を俺は倒した。だが、 彼の心は少しも喜んでは来ないのである。彼はうつむきがちに野を歩いていた。ピューッと低くかすめてゆく小鳥の影が魚のように腹を見せてゆく。柔らかい枯れ草と枯れ葉の中に一足一足を沈め込むようにして歩いた。飼った後の寂しさというのは賢い人たちの世俗的な感傷である。修行中の兵法者にはない言葉だ。けれど武蔵はたまらない寂しさに包まれて、果てなきのを一人歩いている。ふと彼は振り向いてみた。清十郎と出会った蓮台寺野の丘の松がひょろりと彼方に見える。ふたたちとは打たなかった。命に関わるようなことはあるまいと思うが、彼はそこへ打ち捨ててきた敵の容体をふと案じた。手に引っ提げている勃剣の刃を改めて見たが、勃剣には血はついていない。今朝、この勃剣を帯びて場所へ来るまでは、敵には定めし、大勢の貝添えもついていようし、悪くすれば卑怯な計りごともあろうにと、師匠の覚悟はもちろんのこと、死に顔の悪くないよう、歯も白く塩で磨き、髪まで洗って出向いたものだった。そこで当の相手の清十郎に出会ってみると、武蔵は自分の想像していた人物とは全く違った人間のように思われて、これが剣法の子だろうかと疑った。武蔵の目に映った清十郎は、恐竜第一の兵法者とは、どうしても見えない。いわば、都会的な線の細い金立ちだった。一人の奉公人を召し連れてきているほか、貝添えも助立ちもいないらしいのである。お互いに名乗り合って立ち会う途端に、武蔵は、これはやる試合でなかったと胸の内で悔いた。武蔵が求めているのは、常に、自分以上のものだった。しかるに今、この敵を制止すると、一年も腕を磨いて会うほどの敵でなかったことが、一目で見て取れたのである。その上に、清十郎の瞳には、全く自信がなかった。どんな未熟な相手にも、戦うとなれば、猛烈な自尊心はあるものだが、清十郎には、目ばかりでなく、全身に正気が燃えていないのだ。なぜ今朝ここへ来たのか、こんな自信がない心構えで。むしろ早くしたがよかろうに。そう思いやってみると、武蔵は敵の清十郎が哀れになった。彼は、それのできない名門の子である。父から受け継いだ千人以上の門下の上に、師と仰がれてはいるが、それは先代の遺産であって、彼の実力ではなかった。なんとか口実を作って、勃剣を引いた方が、相互のためだと武蔵は考えた。しかし、その機会はなかった。気の毒なことをした。武蔵は、もう一度ひょろ長い松の生えている塚を振り向いて、清十郎のために自分の与えた勃剣の痛手が早く癒えてくれればよいがと、心の中で祈った。十二。いずれにしろ、今日のことは終わったのだ。勝ったにせよ、負けたにせよ。後までこだわっているのは、兵法者らしくないことだ。未練というものである。そう気づいて、武蔵が足を早め出した時であった。この彼のに何を探しているのか、草むらの中にうずくまって、土をかき分けていた、オーナが彼の足音に、二
くと顔を上げ、
お、
驚いたような目を見張った。枯れ草と同じような薄い無地の着物をその大名は着ていた。綿のふっくら入っている道着の紐だけが紫色なのである。俗服を着てはいるが、丸いつむりには頭巾をかぶり、年もはや七十ごろであろう。どことなく上品で小柄な尼さんなのだった。武蔵も実はびっくりしたらしかった。道もない草むらだし、まるで野面と同じような色をしている、この年取った尼さんの体を、もう少しうっかりしていたら危なく踏みつけたかもしれないからである。おばあさん、何をとっているんですか。人懐かしい武蔵の気持ちだったのである。こう彼は優しい言葉のつもりで話しかけた。老にはそこへかがみ込んだ。武蔵の顔を見て震えていた。南天の実を連ねたようなサンゴの頭が袖口の手にちらと見える。そしてその手には草の根をかき分けて探したまだ若い嫁なだの吹きの塔だのいろいろな細根が小猿の中へ積み込まれて持たれていた。その指先もその赤い頭もかすかにわな鳴いているので、武蔵はこの尼さんが何をそんなに恐怖しているのかを怪しんだ。で、彼は尼さんが自分をのぶせりの追いはぎとでも誤解しているのではなかろうかと思い、おお、もうそんなに青い名が出ていますか。春だからな。セリも取れていますね。鈴名も母小草も。あ、摘み草ですね、おばあさん。ことさらに親しみを見せ、そばへ寄って小猿の中の青いものを覗きかけると、老人は愕然と小猿をそこへ捨てて、光悦や、誰かを呼びながらあなたへかけてしまった。武蔵はあっけに取られたように、老人の小さい体の行く先を見ていた。ただ見れば平たい野面に過ぎないが、平たい野の中にも緩い起伏がある。老人の姿がそのわずかに低い地の影になった。人の名を呼んだところから考えると、そこには誰か老人の連れがいるに違いない。そういえば、かすかな煙がその辺から漂っている。せっかくあの老人が丹精して積んだものを。武蔵はそこらへこぼれた青い草草のものを小猿の中へ拾い集めた。そして自分はあくまで優しい心を示すつもりで、その小猿を持って老人の後から歩いていた。老人の姿はまたすぐ見ることができた。一人ではない。他に二人の連れの者がいた。その三人は一家族の者と見え、北風を避けるために緩い傾斜の影を選び、日向に毛線を敷いて、そこへ茶の道具だの、水差しだの、また釜などもかけ、青空と大地を茶室として、自然の眺めを庭としながら、風流に遊んでいるのだった。